Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat.
本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。今週も始まりました、小山純子のラヘラジ。なんかね、あと1ヶ月でクリスマスだなとか冬休みだなとか、そんなことを考えると、どこに行こうかな、何しようかなっていう風にね思ったりするんですけども、私はこう毎日が仕事のようで、毎日が自分の好きなことをやってるような生活なので、こう、ね、都心にいながら山に行って木を一緒に切って精油を作ったりとか、そういう生活をしてるんですけども、山に行くと、ああ山っていいな、里山に住みたいなと思うし、こっちに帰ってくるとやっぱり便利だな、山不便だしな、無償しななんて思ったりするんですけども、どっちもうまいことねできないかなというふうに思ってた矢先に出会ったのが、今日ゲストでお迎えしている方なんですけどね。都会と都市と田舎両方あるから私らしくいられるなんていうことをね、お話をしてくださって、あ、なるほどなと思って、今日は皆さんにもその話を聞いていただきたくてお呼びいたしました。そして彼女の田舎はなんとジビエハンター、狩猟家さんなんですよね。でもね、普通にしてるともうなんか素敵なお子様にしか見えない。もうね、彼女がなぜこんな生活をね選んだのかとか、どういうことをしているのかとか、この後たっぷりと聞いていただきたいと思います。どうぞお楽しみになさってください。FM ギグ、小山純子のラヘラジ。はい、本日のゲストは NPO 法人いのちの里京都村事務局長の林玲子さんです。玲子さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
ジビエハンター、
はい
私こう、あのお写真を見た時に、うん、こんな可愛い人が狩猟用の銃を持って雪山に立ってる、なんだこれと思ってで、実際お会いして今日ね2度目なんですけども、はい、すごくこう柔らかい空気を
まとってて、いや、ありがとうございます。
なんかこう、あの狩りをする人のイメージがガラッと変わりました、
はい、本当ですか、嬉しいです
なんかこう、なんていうんですか、いかついおじさまたちが、はいはい、
うんうん、
バーンってやってるのかと思ってたら、うんうん
いや、もうね、私もまさか自分が漁師になるとは、
ね、
本当に夢にも思ってなかったんですけど、
うん、
まあ、人生本当に、ね、何でもできるんだなっていうのはちょっと思いましたよね
もともと漁師を目指してたわけとかじゃないですよね。
はい、もう全然そんな、私大学卒業して、はい、本当に普通にあの会社で勤めて営業してたんで、
はい、うん、
別に大学時代にもう将来こんな仕事がしたいとか、うん、
はい、
なんかそういう活動がしたいなんていうことは本当に思ってなくって、はい、知らなかったし、まずそんな機会があること自体も、
うん、
なので、まあ本当にあの人の縁というか、
はい、
そういったものがつながっていって今に至ってるんですけど、
はい
はい、
この漁師とか漁師って言っていいのかなっていう感じですけど、
言ってください。
漁師
はい、
はいつ頃からされてる活動なんですか？
今年も6年目ぐらいになるので、狩猟免許取ったのはもう24かな、はい、24ぐらいの時なので
。大学出て少しして。
あ、そうですね、本当に大学出て1年ちょっとぐらい、うん、あのその前 の、うん、あの会社で働いていて、
はい、
でまあ、あのちょっと自分に合わないなって思って、うんうんうん、次どんな仕事にしようかなっていう悩んでた時に、うんうん、あのこんな NPO 法人、
はい、
はい、命の里京都村っていう、うん、あの NPO があるんだけど、はい、働いてみいひんみたいなことを、うん、本当に声かけられて、田舎、はい、田舎が好きなら働いてみないっていうぐらいのテンションで言われて、
はい、
あ、じゃあ好きなんで
って、やってみますみたいな
っていうので、はい、はい、たのがき、まあ、本当にそもそものきっかけは、はい、まあ、この NPO 法人なんですけど、うんうん、
この NPO 法人が別に漁師なわけじゃないですよね。
ちょっと最近私が漁師がちょっとなんか、あの、は
い、ね、うん、なんかあの365日狩りをしてますみたいなイメージが。
そうそうそうそう、この NPO はそういう NPO なんですかって言われるんですが、違います。
この、ね、NPO 法人いのちの里京都村というのは、うんうん、どういうことをメインにして活動されてるんですか？
あの本当にあの、うん、ざっくり言うと、はい、京都府内の農産村と、はい、まあ、あのあらゆる都市部、うん、あの私たちが住みよい場所って言ってるようなところを、はい、まあ、つないで、
はい、
新しいそのなんていうんですかね、都市部にしかないもの、うん、田舎にしかないものっていうものをつなぎ合わせて新しいものを作ったりとか、はい、あのブランディング一緒にやってみたりとか、うんうん、そういった活動をしているところで、まあ、本当に例えばで言うと、
うん、
あのまあ、やっぱりその少量しか作れない農家さん、はい、うん、あの市場には出せないような、はい、あの量しか作ってなかったりとか、うん、あとはちょっと形が悪かったりとかで、はい、あの出せないものを、
うんうん、
あの私たちが回収して、うん、でし、あの市内に売るっていうような、
はい、
あのそういったことをしていたりとか、うん、あとはあの会社がよくやるような企業研修っていうのを、はい、あのこういう地上の研修ではなくて、うんうん、もう実際に田舎に入ってもらって、はい、まあ、こういうちょっと不便な場所で自分たちがどういった技術を使えば、はい、この会社のサービスっていうのを受けられるかっていうのを、うんうんうん、まあ、実際に現場で考えてもらうっていうような、はい、そういうプログラム考えたりとか、はい、まあ、そういうことをしている NPO なんです。
なんで狩りをしようと思ったんですか？
本当にもうそれは本当にそんなに熱い意志を持ってたわけでは本当になかったんですけど、はい、うん、あのまあ、そういう NPO に入る前、はい、私前の会社は保険の営業だったんですけど、はい、うん、まあ、そういう全然、うん、まあ、180度本当に違う仕事をしていて、うん、でたまたま田舎が好きかって言われたんで、
はい、好きや
ーよ、入っただけだったんで、うん、まあ、でしかも蓋を開けてみれば、うん、私も最初から事務局長だったんですよ、
はい、
で、
うん、
なんで私局員じゃないんですかって言ったら、うんうん、だって林さんしか局の中にはいないから実務部員は、うん、みたいな、
うん、ですよね。
だからまああの、うん、まあ、おのずと長になるよみたいな言われて、これは結構困ったなと思って、うんうん、で田舎に行って人に会えば何ができるのとか、うん、事務局長っていうその若さで事務局長ならさぞすごいことをしてきたんだろうと、
いやいや昨日入ったところだった私みたいな
保険しか知りませんみたいなだったんで、これはちょっと本当に全然人とコミュニケーションも取れないし、うん、はい、自分もその何やろ言えない、うん、あの当事者として言えないし、はいはい、これはちょっと大変だなと思って、
うんうん、
で何か自分もこう田舎のことも知っていたりとか、うん、はい、やっぱりちょっと当事者意識を持てることをしないといけないなって考えてた時に、たまたま漁師さんに出会って、
うん、
で女の人少ないし、うん、女の人やってないし、はい、あのまあ、今漁師も減ってるし、うん、やればいいやんって言われて、うん、あ、やれるんや、
やってみよう、
あ、そうやれるならやります。で、私すごく実家が大好きで、
うん、
もう私林家がもう本当に大好きだったんで、はい、あのまあ、いろんな、ね、選択肢あるじゃないですか、うん、移住してみるとか、はい、農業やってみるとか、うん、畑を持って、うんうんうん、はい、でもやっぱりこう私嵐山が実家なんですけど、はい、そこ離れるのが嫌で。
なるほど。
で嵐山も結構住みよいんですよ、
うんうんうん、
あのそこまで都市部でもないし、はい、 でも別に離れてもない。
そうですよね。
すごく住みやすくって、うん、それもやっぱり私は好きだったんで、うん、なんかそこを残しつつ田舎に携われること、
はいは
い、漁師、あ、漁師って週末山に入ればできるんやと思って。
あ、なるほど。そうね、畑持っちゃったらやっぱり毎日とは言わなくても2日に1遍は行かなきゃいけない。
そうそうそうそう、やっぱり管理もしないといけないし、
うんうんうんうん、
で私そんな全然分かんなかったんで、
うん、
すぐに始められることってなんだろうと思った時、はい、家を離れずに、
うんうんうんうん、実家に住みながら、
そうそう、
週末漁師行けるこれみたいな。
あ、そうそう、本当に、あ、じゃあやりますみたいな。本当に、
でもなんかその言われた時に、うん、あ、やってみようって、うん、ポンと一歩踏み出すのが、
うん、
多分こうね、魅力なんでしょうね。
なんか多分、まあ、優先順位の問題なんですけど、うん、とにかく何かやらないといけないっていうことは、
うん、
まあ、
うん、
大前提にあって、うん、
はい、
ただその多分家を離れない選択肢を考えた時に、
はい、
今すごく私の中でハードルが低くって、
うん、
あ、家にこういう大きな生活を変えなくても、
うん、
大きくそのなんか変わったなとか、
うんうん、
なんかすごいやっぱり活動的になったなって言われるんじゃなくって、
はい、うんうん、
今までの私でそれができるっていうのは、
うん、
なんかすごいこうやりやすいなと思って、
うんうんうん、
あ、で、まあ、漁師さんってまずこの、
はい、
今この現代にいるんだっていうのも、
いや、本当そうですよね。
貴重だなと思って、
いや、まさか20代で漁師にならないかって言われることを想定してないですもんね、
うん、本当に全然想定してなかったし、
ね、女子ですしね、
うん、だからもう結構親とかは、
うん、
えっていう感じだって。
そうでしょうね、
うん、鉄砲え、うん、警察えみたいな感じ、
うんうんうん、
全部手続きはね、警察とかも、
ね、うん、
いるし、
あの、もう銃刀法違反になりますもんね。
手続きも結構大変だったんで、うん、なんかもうええって言ってる間に、
うん、
もう、あ、合格したしみたいな、
うん、
あ、鉄砲譲ってもらえるし、うん、みたいな、
うん、ちょっとじゃあ狩り行ってくるわみたいな。
そうそう、
もうポカーンですよね、
ええみたいな、本当に言ってる、
うん、
もう言ったところにはもう全部ほぼ、
はい、
ほとんど揃ってるみたいなものが、
うん、すごいですね。
うん、なんかもうこれはちょっとあんまりこうじっくり話し合ってると、
うんうん、
なんか言われるなと。
そうですね、もうあの整えちゃったし行ってくる、そうそうそうそう、やってみるみたいな、
うん、もうみんなやり言ってくれたるし、うん、みたいな、
ちょっとやってみるわみたいな感じで
鉄
砲打ちに行った。
まあまあみたいな感じで、うん、
いやでもね、実際やってみてとか、うん、でその NP 法人で今も週5、
うん、
お仕事しながら、
うん、
週末にジビエハンターとして活動されてて、
うんうん、はい、
でいろんなところでお話をしたりとか、はい、メディアから取材が来たりとかっていう感じで、多分あるよあるよという間にみたいなことだと思うんですけども、
うん、
多分ね、じゃあやってみるって言ってスタートしたとか言いながらも、
うん、はい、
大変なこといっぱいあったと思うんですよね。ね、ちょっとそれも聞きたいなと思うんですけども、
はい、
その前に1曲挟んで、ね、
はいはい、
後半にじっくり聞かせていただこうと思いますが、今日持ってきていただいた曲ご紹介いただいてもいいですか。
五代五のホーリー&ブライトで、
はい、はい、どうぞお聴きください。
闇
radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
はい、本日はゲストに NPO 法人いのちの里京都村事務局長、そしてジビエハンターのお顔も持つ林理香さんをお迎えしてお送りしております。後半もよろしくお願いいたします。
お願いします。
実際にね、うん、こう、ま、漁師という仕事を始めて、うん、周りの面って変わりました？
最初はやっぱりその、うん、何やろ、めちゃかす人もいるし、うんうんうん、なんか鉄砲撃ってんやろとか、うんうん、夜の方も撃つんやろとか男の方も撃つんやろとかそんな感じでちゃかしてくる人もいれば、うんうん、もうすごいねすごいねって言ってくれる人ももちろんいて、うんうんうん、でも私あんまりそういう風にこう、うん、なんやろ、特別みたいに思われるのがすごくちょっと嫌で、うんうん、別にみんな私にとったらゴルフ始めましたとか、うん、あとはそのスキューバダイビングしましたとか、うん、結構スキューバーだってね、うん、その場所に行かないとできないことだし、うん、道具もライセンスも必要だし、うん、そういう人たちの方がすごいなって、うん、私の中で思ってて、はい、そういう人たちと同じじゃないかなって思ったから、うん、なんかこう自分からは絶対喋ってなかったんですよね、うんうん、あんまりうんうんぐらいの、
うん、まあまあみたいな、
そうそうそうそう、うん、で、まあ、家族とかは特にやっぱりちょっと危ないイメージもあるから、はい、大丈夫って、うん、でしかもそんな漁師やってたらお金になるかって言ったらそんなね、うん、別にそれで成り生計立つことも今もないし、うんうんうん、
はい、
でどうしていきたいのこの子はっていうふうに思ってたんですけど、やっぱりこう徐々に時代が、うん、やっぱりそういう田舎の仕事として、うん、漁師さんっていう役割の必要性だったりとか、うん、はい、やっぱりその農業被害だったりとか、うん、いろんなところでこう注目し始めて、うんうん、でまあ若い子も始めているっていうのでちょっとこう、はい、女の人がやってるっていうので、うんうんうん、メディアに撮ってもらったりとか、はい、話題にしてもらうことで、うん、徐々にみんなもあ結構これからの時代 に必要な人たち分野なんだなっていうことを、はい、家族も知り合いもこう感じてくれてきて、逆にその私も始めたよとか、ちょっと私も免許まだ実践には行けてないけど、うんうん、免許取ったよとか、うん、なんかそんなこう前みたいな、どういうこと何してんのっていうよりかは、あ最近よく聞くよねって言って私もすごいやってみようと思ってっていう風な目に変わっていったりとか、
選択肢の一つ、
そうで家族も、あこれはこれで必要な分野なんだっていうことをご理解してくれるなって、もう別に何も、まあ、気をつけていってらっしゃいぐらいの送り出してくれるようになって、
はい、まあね、資料化って言ったって別にむやみやたらにバンバン売ってるわけじゃないですもんね。
はい、もう本当に別にこれはなんか面白かしく、
うん、
もちろん狩猟って昔はスポーツハンティングだったりとか、うん、貴族の遊びとか言われてるんですけど、はい、私たちがやってることは一切そういうことではないので、はい、やっぱり心を痛む時、うん、たくさんあるし、うん、別に楽しくってしょうがないなんて一切思ってなくって、まあその辺ですかね、なんかちょっとずつ理解してきてもらえてるのかなっていうのは、はい、うん、
ね、でも私、ね、初めてお会いした時は、うん、実際にこう、ね、狩りに行って、うん、っていうそこで取ってきたものを食べさせていただきましたけども、うん、あこんなに美味しいんだっていうでもなんだろうな、こう餌をバンバン与えて、うん、そうだって食べられるために育てられたものを、うんうんうん、とはまた違うなんかこう重みがあるというか、
うんうんうん、
ね、なんか理由があるから多分お肉になって
そう、
ね、来てるんだろうけど、それを食べるっていうのも一つの供養になるのかもしれないなとか思いながら、う
ん、やっぱりそれは私たち生きている上で食べることは絶対に欠かせないことだなって思っているし、うんうん、であと食べる狩猟って結局食べることにつながっていくんで、はい、どんな肩書きの人とか、うん、まあ本当年齢の、ね、うん、差関係なく絶対みんながこう必要としていることなんで、はい、うん、あんまりこう狩猟の話しても、うん、こう理解し合えないことってないんですよね。
そうですよね、
結局共感してもらうというか、うん、なんとなく分かってもらえる、うん、別に私のやってることに賛成する、うん、ね、やっぱり動物かわいそうって思う人はもちろんいるから、うんうんうん、賛成はせずとも、うん、まあ、話は理解してもらえる、はい、
うん、
からもっと漁師とか狩猟って理解してもらえないことかなって思ってたんですけど、うんうん、やっぱ食べるっていう一つ、うん、そのみんな絶対的なことが最後に待っているんで、
うん、
意外とみんなこう理解してもらえるし、うん、話し合えるし、
うん、
あ、なんかそので自分自身もその食べ物のルーツというか、うん、どうやってここまでテーブルの上までやってきてるのかっていうことも、
うん、
この目で見るっていうのは、
うんうん、
本当に、まあ、いい経験って言ったら、
はい、
あれなんですけど、
うんうん、
まあ、本当に良かったなって自分自身にも、
うん、そうですね。なんかその、ね、NPO 法人でされているその地域の、うん、例えば少ししか取れない野菜の価値と、
うん、
その山で、
うん、
ね、漁師さんがこう仕留めてきたお肉の価値って、
うん、
うまく言えないですけども、はい、どっちが言い悪いとかじゃなくてどっちも大事なことなのかなっていうのをね、すごい思いました。この間お話聞いてて
ありがとうございます、うん、だからもう本当に食べることに関しての価値は本当に前よりも美味しくなったし、
うん、
で本当にびっくりしたんですけど、好き嫌いがなくなったんですよ、
はい、
結構何でも食べれるように、
うんうん、
食べれるというか好き嫌い、はい、前は結構黒豆とか嫌いだったんですよね、うん、でも京都とかの辺って丹波、
はいはい、
黒豆結構有名なんですよね、だ、うん、からすごいもらうんですよ、うん、枝豆とかも、
はいはいはい、
うん、なんかお正月とかも特にね、うん、これ、うん、これ
持って帰り、
そうそうじゃあやっぱり美味しかったって言わなきゃなって思うじゃないですか、味の感想言わなきゃなって思ったら、でも今まで私絶対黒豆なんて食べなかったんですよ、
はい、
なんでこんな黒いもん食べなあかんやろって思ってたんですけど、はい、美味しいってなって、
うん、
ご飯にも混ぜれるようになったし、うん、なんかやっぱりこう見るとか自分でやっぱりその知るっていうことは一番美味しい調味料というか、うんうん、なんかご飯がより美味しくなる最大のあれなのかなって思いました、はい、
うん、そうですよね。いや、でもそのね、2つを両立してバランスよく、
うんうん、
で、
うん、
大変やなとか、
うん、
しんどいなとかってなかったんですか、
うんうん、私多分性格的に、
うん、
結構いつも中間の人間だったんですよね、うん、だいたい喧嘩されると仲裁のタイプ、
はいはい、
うん、こっちの意見もあっちの意見も聞いて、
うんうん
うんうん、どっちもどっちやなって思うタイプで、なんかいつも私中間にいるなってずっと思っていて、はい、NPO に今度入ったら、
うん、
私結構 NPO って宗教的なイメージがあったんですよね、
はい、
やっぱりみんな余力でやってるというか、
うんうん、
本業のか、うん、またプラスでこれは必要だと思ってみんなやってはるから、
はい、
なんかもう絶対的に思ってんじゃないかなと思って、はい、その活動が、はい、だからそういう風にこう思うと結構引いちゃったりとか、
うん、
思う人、私もそっち側だったんで、うんうん、それは嫌だなってずっと思っていて、はい、やっぱり自分がどっちもいいって言える人、
うん、
じゃないとこの NPO 私、うん、漁師っていうことも、うん、特別に思われてしまいそうだなと思っていて、うんうんうん、そこは本当に逆にまあ元々の性格もあって、
はい、
中間でいるっていうのは逆になんかずるいなって自分でも思います、うん、なんかそれで楽やし、やっぱり私自身がすごい楽しいし、やっぱりどっちもあってどっちも引き立ってるから、
うんうん、
苦しいなというのは一切思ったことがないですね。
出会うべくして出会ったんでしょう ね、
ね
その2つ、
うん、それは本当に
嵐山に住みながらできる2つあいやでもこれからなんかしていきたいこととか、うん、伝えていきたいこととかって何かありますか。
でも伝えていきたいこと、
うん、
やっぱこれから私もやっていきたいなというかは、
はい、
まあ今もやってるんですけど、うん、食べることっていうことは、うん、もうやっぱりもっともっと広めていきたいなって思っていて、
はい、
私が高校とか中学校とか家庭科で習ってることって、
うん、
栄養素の話とか、
うん、
あんまりそういう何やろ食べ物のルーツっていうことは、
うんうんうんうん、
あんまりこう生産元とかは分かりますけど、
はい、
あんまりそういうことってこう学んでこなかったなって、うん、で自分はこう今スーパーって本当に何でもあるんで、はい、何でも揃ってるし、うん、何でも買える、うん、だからこうちゃんと自分が知っててこれはこういうお肉、はい、
うん、
これはこういう野菜、
うん、
ね、どういうふうに育てられてるとか、うん、いろんなことを知った上で選ぶっていうことの、
うん、
そのすごいそれってできるんだけどみんなできてないっていうか、
うんうん
うん、それってすごくもったいないことなんで、
うん、
なんかそういうことをちゃんとこう伝えていくというか、まあ、できるんだよっていうことを知ってもらえるようなお話、はい、うん、お話って言ったらあれやけど、なんかできたらいいなって思っています、
う
ん
うん、一個知ったら、
うん、
こっちは
あ、
これは
そうそうそう
ってなるから、うんうん、ね、だって私この間ジビエのお肉の加工工程を聞いた時に、はい、じゃあスーパーに並んでる、うん、牛は 豚は鳥はえ これはどう処理されてここに来たんだろう、うんうん、で誰もそんな教えてくれへんって思った時に、うん、えそれ教えてくれたジビエの方が安心じゃない、うん、みたいな、
うんうんうんね、
気になりました。そういうことですよ ね。
なんか知るっていうことってすごく面白いことだっていうことを、うん、もっともっとめんどくさいことじゃなくて、うんうん、勉強じゃないよ
バクバクするし、
あそうそうそうそう、
ね
うん、知りたいっていうことをもっともっとかき立てられるような、うん、なんかことができたらいいなっていうのは、
うわそんな場所をどんどん作りたいですね。
はい、
あれぜひなんかねまたちょっと話しに来てっていう日もあると思いますので、
ありがとうございます、
よろしくお願いします、はい、ラジオを聞いてる皆さんもこれ林さんに、ね、アクセスしようと思ったらこの NPO 法人のいのちの里京都村のページをご連絡、
うん、
見てご連絡すれば大丈夫ですかね、
はいはい、大丈夫です、
はい、ぜひね直接だって話を聞くとねもっと知りたくなりますよ皆さん
会いに来てください、
ということでなんかねお野菜の販売会だったりとかいろいろイベントもされてるみたいなのでぜひリアルにも会ってみてください。ということで今日はジビエハンターでもあり NPO 法人いのちの里、京都村事務局長の林理子さんをゲストにお送りいたしました。林どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ギグ小山純子のラヘラジ、なんかこう無理やり押し付けられて教えられて知ることって楽しくないと思うんですけども、自分が興味を持ってあこれ知りたいなと思って大人になってから知ることとか、子供の頃でもワクワクしながら追求していたことって今でも記憶の隅に残ってたりするんですけども、食べるもののこと、野菜とかはねルーツ結構みんな探りますけど、お肉ってなかなか辿ることがないので、今日のこのお話がそういうことを知る第一歩になればななんていうふうに思っています。ぜひリアルにも会ってみてください。ということでこの時間はアロマの力で自分も周りも幸せに、心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。午後からも幸せいっぱいの一日になりますように。ではまた来週。